夫婦ボードゲームラジオミヤミヤは夜な夜な、こんばんは、ミヤミヤです。今日はですね、ちょっと一人で収録を進めていきたいなと思っております。というのもですね、先日しおさんとねコラボラジオということでゲームマ2025秋の注目作品の話をしたかなというふうに思うんですけども、番組の尺というかね、都合上、紹介しきれなかった作品がたくさんあったので、ちょっとこうね、そういう作品のこともしっかり話してね、現場に向けてね、自分も含めて気持ちを盛り上げていけたらなっていうふうに思っております。はい、本当ね、今回の現場気になる作品ほんとたくさんあってね、商業作品もそうですし、インディーズも含めて、いや、なんか気合い入ってますよね。はい、まあ早速ちょっと気になる作品どんどん言っていこうかなというふうに思っております。まず最初にですね、作品名がアストライオススターライト、ファントムラボさんのものですね。アストライオススターライトです。こちらのゲーム、クラウドファンディングね、キックスターター最近までされてたようですね。なんかカルカソンヌみたいにこうタイルを置いてね、星座を作っていくみたいなゲームなんですけども、何がっていうとね、この星座を作っていくってゲームもすごい素敵なんですが、完成した後ですね、その星座が蓄光で光ると、暗いところで光るようになっていて、本当にこう綺麗な星座が盤面に浮かび上がって光らすことができるっていうね、はい、そこのあのギミックというかね、コンポーネントがもう素晴らしいですよね。もともとね、調べていると、アストライオス自体がね、こう、もともとタイルパズルというか、あったものをこう、ちょっとコンポーネント豪華にして、今回キックスターターで出し直したっていうところみたいなので、はい、ゲーム内容もとても面白そうで気になっております。で、こちらすでにブースで販売していてですね、届きましたね、今日。はい、子供とも遊んでみたいですし、これあれですね、まあ、もちろん、一緒にね、誰かと遊んでっていうのも、面白いんですが、パズルゲームとしてというかね、こんな光る、ね、星のタイルなんで、うちの4歳とか5歳の子供とであれば、わかんないですけど、その好きにね、制限なしにタイルくっつけて光らせてね、自分だけの星座を作るんだとかね、はい、そういうのやって遊ぶのにもいいのかなっていうふうに思ってますし、はい、しっかり大人同士でパズルやってね、星座作ってっていうのも面白そうだなというふうに思ってます。はい、ということで一作目はですね、アストライオススターライト、ファントムラボさんを紹介しました。はい、この調子どんどんいきますね。2作品目、これマシューゲームスさんのゲームですね。このマシューさん、今なんか乗ってますよね。我が家ではテキパキモギモギとかイカダの5人とかっていうゲームがですね、とてもこう遊ばれているんですけども、はい、その作者のね、マシューさんがご自分でもこうブースを出してらっしゃるようで、っていうのと、今回は一点ゲームスの方からもマシューさんのね、こう作品が出るというところで両方注目してます。で、まずこう一点ゲームスから出るダイバー号、これもマシューさんの作品なんですけど、はい、面白そうですね。こちらこうダイバーなのでね、こう海に潜るゲームなんですけど、潜るときにですね、こうアイマスクがついていて、アイマスクをするんだと。で、アイマスクをつけて、金貨がたくさん入った箱にこう手を突っ込んで、で、決められた枚数の金貨を取る。で、目が見えないんだけども、その中には、金貨もあるし、呪いのコインみたいなのもあって、要はそれを取らないように、何枚取れるか、みたいなことを、お互い競い合うっていうゲームでね、もうこのアイマスクしながら金貨を取るっていう、これだけでだいぶもううちの子ともすごく楽しく遊べそうだなっていうふうに思ってます。で、もう一つ、マシューゲームスさん、マシューさんのブースで出してる談合海賊、こちらのゲームも気にしてまして、この談合海賊は競りですね。一斉競りっていうのかな、せーのでこう指の本数をパンと出して、それでこう競りをするんですけど、場に出たカードを取るときにみんなで指を出して、それより合計数がカードより多かったら高い、あれかな、低い数字の人がそのカードを取れるんだみたいな話だったかな、 逆か。高い数字の人が取れるし、低い時には、指の数が、カードの枚数より低かった時には、今度はその中でも、こう、高いものが取るなみたいな感じになるっていうかな。ごめんなさい、うまく言えないけど、まあ、なぜ出した指の本数で、なんていうかな、指をたくさん出した人が勝つのか、少ない本数を出した人が勝つのか、みたいなのがちょっと変わるようになってるんですね。で、今回のまあ、工夫じゃないけども、その出された数字カードに、ちゃんとこれぐらいの指の本数出すと大丈夫だよ、みたいなことが少しこう、なんていうのかな、目安の平均値みたいなものが、ちゃんとカードに可愛く書いてあって、だからこう、子供と一緒にやっても、これぐらいなら出してもいいのかな、みたいなことが、少し目安がついていて、遊びやすくなっているようです。はい。ね。まあ、4から5人っていう、すごくこう、なんていうのかな、絞られたプレイ人数ではあるんですが、ね、その人数で遊べるっていう場があるんであれば、とても面白いゲームなのかなっていうふうに思っていて、談合海賊気になっております。はい。続きましてですね、またどんどんいきますね。まあ、今回の大注目作品ですよね、きっとこれ。ダンダンダンジョン。フォーゲームスさんですね。ダンダンダンジョン、フォーゲームスさん。で、このダンダンダンジョンっていうのはリメイクなんですよね。ライナー・クニツヤの神秘の地下迷宮とか、あとは謎の地下世界っていう名前でこう和訳されて、多分日本語版は流通今までしなかったゲームなんですね。で、この神秘の地下迷宮は、うちも持っていて、これ、割と小学校1年生ぐらいの子供からでも遊べる、すごくいいファミリーゲームなんですけど、今回それのこう日本語版が出るんだと。で、テーマもちょっと変わっていて、神秘の地下迷宮っていう、こう地下にこう、なんていうかな、ゾンビみたいなのがいたり、お化けがいたりっていう、こう、モンスターがひしめく男女の中から宝をこう集めるルートを作っていくみたいなゲームだったんですけど、今回はね、ドラゴンですよね。ドラゴンがすごく巣窟に行って宝を探すみたいなテーマになっているようですね。で、ただのテーマ替えじゃなくて、なんていうかな、すごく作り込んである。うん。例えば、もともとの神秘の地下迷宮にあった、基本ルールと上級のバリアントがあるんですけど、その、基本的には同じ、なんていうかな、片面のボードを使って、ルールだけを変えて遊ぶみたいな作りだったんですけど、それがこう今回両面になっていて、基本ルールの時は普通のこう明るい洞窟を行く。で、上級ルールをやるときには裏目にすると、こう暗い洞窟みたいになっているのが夜の洞窟みたいになっていて、それでなんというかちょっと雰囲気も変わるようになっていると。うん。いうのもちょっとね、こう、遊ぶ側としてはね、こう気持ちがこう盛り上がる仕掛けだなと思いますし、独自の要素も3つぐらい入ってるのかな、見てると。1つは、その、ダンジョンごとに、名前が付けれるというかね、ランダムなタイルで、こう、男女の名前を生成できるようになってるんですが、その名前によって、今回のそのマップでのルールとか縛りみたいなものが制限されるので、毎回こう、なんていうのかな、違うルールのマップを遊べるっていうのも面白いっていうのが一つ。で、あともう一つは、その、出てくるドラゴンっていうのがいて、ね、その神秘の地下迷宮では出てくるモンスターに特に特殊能力みたいなのはなかったんですけど、今回はそのドラゴンが一人一人こう違う能力を持っていて、出てくるとめくられるとそれぞれがなんかこうそれぞれの効果を発揮するみたいなことがあるので、まあ、それによってね、こう、なんていうのかな、ドラゴンの効果とこう迷宮の名前というかね、今回の迷宮のルールが噛み合うと、またちょっとこう全然ゲーム性が変わるんだなっていうふうに思っています。うん。で、しかもそれにこうハイスコア表っていうのがついていて、どの迷宮でどれぐらいのこう点数が出たかみたいなことを記録としてこうハイスコアを残せるようになっているそうなんですね。だからこう何回でもトライしてその記録を更新していくみたいなことも楽しそうですし、ソロルールにも対応しているので、こう一人でそこを踏破していくんだみたいなこともすごく楽しそう。な作りになってます。で、しかも会場限定の多分今回特典なんだと思うんですけど、厚紙製のハイスコアシートが特典としてつくんだと。で、これ 多分ですけど、多分何回も消してね、あの書き直してってことを多分あのホワイトボードマーカーみたいなの使ってできるんかなと思うと、ねえ、こう、それを書いておけば、その時のハイスコアがいつの誰かみたいなことを書き直してね、どんどん更新していくみたいなことも、ね、こう、使い捨ての紙とかじゃなくて、ずっと遊べるのかなとか思うと、とてもいい得点がつきますね。現場行かない人もなんか手に入れる方あったらなっていうふうに思ってますけどね。はい。行ける人はいいなと思ってます。はい。ということで、ダンダンダンジョン。フォーゲームス、これはもうね大注目のゲームです。はい。で続きまして、こちらも今回多分ね人気のゲームですね。指カンクレーンゲームチャンピオンシップ、指カンクレーンゲームチャンピオンシップ、スキゲームズさんからですね。はい。こちらはですね、カードの束がね待ってね、それをこう UFO キャッチャーみたいな要領であのカードの山札を掴むと、持ち上げた時になんかこう宣言した数と同じ枚数を持ち上げれてるかみたいな、多分そういうゲームなのかなというふうに思うんですけどね、とてもプリミティブというか、はい、なんかそれだけですごく面白そうですし、そこにねこうただのワンアイディアじゃなくて、スキゲームズさんもね関わって、なんかすごくこうゲーマーでも楽しめるようにディベロップしてるんだみたいなところを見かけるので、はい、ぜひ遊んでみたいゲームだなっていうふうに思ってます。はい、続きまして、ヤギがケップチ、ジェリージェリーゲームズさんですね。はい。こちらですね、こうね、マインドバグとかも今回日本語版も出されたりして、こう、ジェリージェリーゲームズさんも今回気合い入ってるなというふうに映ってるんですけど、このヤギがケップチに関しては、私は言うとこうね、こう、ファミリーゲームっぽい要素ですよね。なんか本当に机の端っこにカードを並べて橋を作ってあって、で、その上にこう、なんかヤギを乗せてあってね、なんかあれを多分こう落とさないようになんかうまくねカードを抜いたり出したりするのかなっていう風に想像するんですけど、はい、もうその絵面が面白いですし、もううちの子供多分その盤面見ただけでね、そのねヤギを見るだけで多分テンションが爆上がりするだろうなと思うと、はい、ね、ぜひ遊んでみたいなっていう風に思う、ヤギがケプチ、ジェリージェリーゲームさんですね。はい。で、あと、続きましてですね、ドロッセルマイヤーさんの大喜利神。まあ、ドロッセルマイヤーさんから出るものですね。今回のね、大喜利神ということで、今までね、こう、散歩神とかね、なぞなぞ気分とかね、結構いろいろこう、作ってらっしゃったかなと思うんですけど、今回大喜利になったんですね。はい。だからもう、あれですよね、こう、無限にというか、大喜利のネタを作れる単語帳みたいな感じなんじゃないですかね。はい。で、今はね、きっとボケる場がとかいろいろあると思うんですけど、こう気軽にね、大喜利をするみたいなところっていうのはね、あんまり馴染みがないというか、こう、周りでね、したこともない、テレビで見るものだっていう感覚なので、これを地方でもね、なんかその大喜利っていうものがこう気軽にできるみたいなところっていうのが、はい、面白いなっていうふうに思っております。はい。はい。じゃあ、ドロッセルマイヤーさんの大喜利神でした。続きまして、イルイラン商業版ですね。グループ SNE さんのイルイランです。はい。こちらね、以前のゲームまで、おっさん水産さんが出していて、イルイランっていうところで出してたんですが、いよいよこれが製品版として、グループ SNE さんから出るんだと。はい。ね、もうカードをね、いるかいらんかみたいなところをこう周りがいろいろそれがいるいらんっていうのをね、やるんだと。で、インディアンポーカーの要領みたいな感じが、自分はその数字が何の数字か分からなくて、人が言ってるいるいらんからそれを推測して、いるって言ったりいらんって言ったりするっていう、そういうゲームだって聞いてるんですけど、はい。ね、きっとシンプルながらすごく盛り上がりそうだなっていうふうに思っていて、はい、とても気にしてます。なんせね、私、酢豚さんというかね、はい、黒田さんの、ファンなので、はい、このゲーム、とても気になっております。はい。続きまして、勧誘、can you enjoy campus life? あれ?勧誘、can you enjoy campus? はい、ライフテーブルさんですね。はい、ライフテーブルさんの勧誘、Can you enjoy campus です。 これはですね、まあ、いわゆる人狼みたいなね、正体隠匿系のゲームなのかなというふうに思うんですが、テーマが面白くてですね、まあ、学生をなんか勧誘する、なんていうのかな、最初はなんか多分すごい綺麗ななんかサークルの人とかなんですけど、実はみんな役職とか裏の目的を持っていて、なんか宗教に勧誘しようとしてるんだとか、こう悪徳の詐欺にね引き込もうと思ってるんだとか、まあね、よく言うようなこうやりさに誘おうとしてるんだみたいな、なんかそういうなんていうのかな、実は背景を持っている人たちが紛れていて、そううまくこうなんていうのかな、学生を爽やかに引き込んで、ね、その宗教の仲間を増やせるかみたいな、なんかちょっとそんなようなゲームらしいんですよね。いや、切り口がちょっとね面白くて、普段はねなんかそんな話巻き込まれたくもないし見たくもないようなね、ちょっとこう怖い話だなと思うんですけど、それをこうなんていうのかな、自分がその側になって遊べるというかね、体験できるっていうのは、まあ、ある意味ボードゲームの面白いところだなって思うので、はい、面白おかしくそういうことができるっていう、はい、切り口がとても面白くて、はい、気になってます。勧誘、キャンユー、エンジョイ、キャンパス。はい、ライフテーブルさんですね。はい。続きまして、集まれワニワニ団、フクロウ堂さんですね。集まれワニワニ団。はい、こちらも、あれですね、もう、なんていうかな、フクロウ堂さんの、なんていうか、かなり気合が入っているというかね、これはいいものができぞっていうのがすごく伝わってくるような、はい、説明を見ております。はい、ちょっとデザインも可愛いですしね、ちょっとこちらもまた遊んでみたいなっていうふうに思ってます。続きまして、たぬきと和菓子と獅子おどし、遊びつくうすさんですね。たぬきと和菓子と獅子おどし、遊びつくうすさんです。こちらはですね、やっぱりコンポーネントが目を引きますよね。獅子おどし、竹がね水たまったらカコンって落ちるあれですよね。あれがコンポーネントでついてくるんだと。でそこにねこう自分の手番になったら何個か玉を入れていって、はい、でそれがこうみんな入れていく中でどっかのタイミングでね玉がいっぱい一定数超えると獅子おどしがカコンと落ちると。でそこから出てきたこう玉の色の数とかでこうなんか多分点数を取るというようなゲームなんでしょうけども、はい、もうやっぱ獅子おどしがついてくるってあのインパクトね、で絶対あれに玉入れるって盛り上がると思うので、はいね、子供とも大人とも遊べそうだなっていうところで、はい、目を引いてる作品だなと思います。たぬきと和菓子と獅子おどし、遊びつくうすさんですね。はい、続きまして、カラーズパーティーホワイトワークスさんですね。カラーズパーティー、制作がホワイトワークスさんですね。このカラーズパーティーはですね、塗り絵のボードゲームなんですよね。はい、でゲームをしながら塗り絵を完成させていくっていうゲームで、ペン、色のペンとかをね、多分ゲームで撮りながらやっていくっていうゲームなんですが、なんていうかな、うちの中でもこう塗り絵を使った幅のゲームがあって、はい、それがうちのね子供たち大好きなんですよね。でそちらって本当になんていうのかな、サイコロ振って出た目の色を、ペンを使って塗っていくみたいな感じで、もう本当になんか3歳4歳からできるような、本当になんかこうね、ジュニア向けとかいうか、ジュニア向けと言いますかね、すごいこう未就学児でも遊べるような簡単な内容なんですね。うん、でもそれがとっても好きで、うん、うちの子小学生に入ってからもずっとそのゲームが多分一番好きじゃないかっていう、ブンティックスっていうゲームなんですけど、はい。で、今回このカラーズパーティーっていうゲームはもう割とね、大人でも遊べるように、ちょっとこうゲームデザインみたいなところも、ルールももうちょっとしっかりしたものがあるっていうのも、面白そうですし、あともう一個その塗り絵のねこう下絵になる絵なんですけど、こういろんなイラストレーターさんとかね作家さんからその塗り絵の原画をこう集めているようで、うん、 ね、そういうこう綺麗な絵とかね、なんかこう思考を凝らしたいろんな作家さんの絵に色をつけれるんだっていうこと、単純にうちの娘すごい好きだろうなって思うと、このカラーズパーティーっていうゲームもちょっと気にはなっていますね。はい。で続きまして、誰が誰やら選手権、チアモアさんですね。誰が誰やら選手権、チアモアさんです。まあ、チアモアさんといえばあれですよね、ボードゲーム界のアイドルっていう形でね、すごい活躍されているグループかなというふうに思うんですけども、完全にその誰が誰やらっていうのは、そのメンバーのね、それぞれのチェキがたくさん、なんかチェキみたいなカードが入っていて、それがどのメンバーの写真でしょうかっていうのを当てていくみたいなゲームらしいですね。はい。でね、そんなわかるだろうと思うんだけども、なんかどうもその写真っていうのが、こう過去の写真とかね、いろんなアングルの写真があるから、ちょっとパッと見ね、わからないようなものっていうのをしっかり作ってあって、はい、それで、おじをしっかり当てていくんだと。で、もしそれを間違えちゃった時には、ちゃんとこう頭抱えながら、なんかおじを間違えるのは最低だ、みたいなことを言って、しっかり落ち込んでください、みたいなこともルールにあるようで、はい。なんか面白い切り口だなっていうふうに思ってます。はい。まだ続けますね。もうちょっといきますよ。次、クルリンメモリー。夢見の森の動物たち、B ランバーさんですね。クルリンメモリ、夢見の森の動物たち、B ランバーさんです。こちらはですね、まあ、キッズゲームですね。4歳から遊べる。今回多分ピックしたもので、多分一番低年齢から遊べる設定になってるゲームじゃないかなって思います。はい。で、神経衰弱なんですよ。で、ルールが2つあって、4歳のね、それこそ未就学児の子から遊べるルールと、掛け算ルールって言って、これはどちらか大人とか、だいたい小学生、2、3年生ぐらいからも遊べるよっていうルールがあって、はい、何度も変えれますよっていうものですね。で、ただの神経衰弱ではなくて、カードの中にはですね、2つの生き物が書かれてるんですよね、1枚のカードに。で、それが昼の生き物と夜の生き物っていうところが1枚のカードに書かれているんだと。で、盤面にはこう太陽のタイルと裏返すと月のタイルがあってですね、神経衰弱をしていくときに、昼の時はちゃんと昼の生き物を揃えると1枚もらえるみたいな形になっていて、で、一回誰かが揃うと、今度は昼が夜に変わりますと。そしたら今度は夜の生き物を、ペアを作れたら、それがもらえるっていう風になっていて、揃うたびにね、こう昼と夜が入れ替わって、揃えるカードの配置っていうのが、ちょっとこう、欲しいものが変わってくるっていうのが、面白い作りになっているんだというところだと思います。うん。まあ、このルールであれば、確かに、下のことも遊べそうだなっていうふうに思いますし、ね、こう、2枚を、なんか、微妙にね、昼と夜の生き物が、こう、やっぱ互い違いというか、同じペアは、どうも記載されてないようなので、はい、結構頭はこんがらがるというかね、はい、倍覚えなきゃいけないっていう、カードの枚数は少ないのに、みたいな、ね、面白い作りだなっていうふうに思います。はい。続きましてですね、ボードゲーム名が重ねて色を作るゲーム JR 東日本版、重ねて色を作るゲーム JR 東日本版、制作しているのがガリバー勝手にボードゲ事業部、ガリバー勝手にボードゲ事業部さんが作られてます。まあ、これはどちらかというとこう何ていうかな、商業ブースにあるガリバーさんのブースかなと思うんですけども、まあ色を作ってですね、いろんなセロファンみたいなシートがあって、その色を組み合わせてハヤブサの色を作るんだとか、ドクターイエローの色はとか、うん、そういう色味をね、多分当てはめていくっていうゲームかなと思うんですけど、まあ、これは単純に電車好きなね、うちの4歳の子がとても好きだろうなって思ったので、はい、ちょっとこれは気になっております。続きまして、 ナジャナジャ、ゴミ国際さんですね、制作は。はい、ナジャナジャです。こちらはですね、二人用の大富豪です。うん。でね、大富豪ってやっぱりこう、二人だって面白くないんじゃないかなっていうふうに思うんですが、まあそれをね、あえて挑んでるっていうのはこの作品のようですね。はい。で、まあ、大富豪をやっていくんですけど、パスをする。ね、手札出しませんっていうことをすると、基本ね、あの相手がじゃあ連続で手番をして勝っちゃうみたいなところがあるかなと思うんですけど、このゲームはパスするほど手札が強くなっていくっていう構造になっているそうです。で、しかも、1ラウンド負けても、実は2ラウンド目も、実は同じ手札で戦うことになりますと。うん、だから、パスした分だけ手札がね、デッキが自分の絵は強くなっていくっていうことなので、はい。それで、こう、何ラウンドかやってね、どこで勝つのかみたいなとことか、どこでしゃがんで手札強化するのかみたいな、はい。そんなような作りになっているそうですね。はい。フリーゼのね、フィッシェンとかね、テーブルトップクライマーとか、そういうこう、負けてね、こう、負けたりパスしたりした分だけでこうデッキを強くして次につなげていけるんだみたいなね。はい。それを二人用にこう、ね、いい感じにアレンジされてるのかなって思うと、ね、ちょっとこう遊んでみたいなっていうふうに思います。奥さんとね、これは二人で遊べたら面白いなと思ってます。ナジャナジャ、ゴミ国際さんですね。続きまして、しりとりどり、しりとりどりです。制作はワイルドカーズさんですね。このしりとりどりはですね、7歳から遊べるゲームで、はい、まあ、カルタですよね。はい、読まれたらこれを取るっていう、あのカルタなんですけど、読み札っていうものがなくて、うん、普通にしりとりをするらしいです。ね、しりとり、リンゴ、ゴリラみたいな感じでやっていくんだけども、その中で、ラッパーとかって言った時に、盤面に楽器のカードが出たら、ラッパーだから楽器だからこれみたいな感じで、はい、なんか楽器のカードを取るみたいな感じで、要は、なんていうかな、しりとりしながら、それに関連するバフ弾があったらそれを叩くっていうゲームになっていて、はい、なんていうかね、面白そうですよね。これを見るとね、ほら、喋りながら、何かするって結構難しいですよね。そっとお休みとかっていうね、ゲームやってると、なんていうのかな。ゲーム自体は横にカードを上げて、なんかこう、一枚横からもらうみたいなのをただ繰り返してるだけなんだけども、ね、それをやっていると、なんていうのかな。喋りながらそれをやっていると、もうなんか、会話にも気を取られながら、カードを横に送っていくと、誰がカードを伏せてるのかとかっていうのが、本当にわかんなくなることがあって、はい。このしりとりどりっていうのも、こう、しりとりっていうところに意識しながら、カルタにも意識を向けるって、地味に簡単なようで難しいんじゃないかなって思ってます。はい。で、その難しさをちょっとこう、味わってみたいというかね、どう盛り上がるのかなっていうのは気になっております。はい。で、このワイルドカーズさん、以前にね、愛人に私の財産の半分を偽造するっていう、はい、相続をね、ゲームにするっていう、弁護士さんたちがやってるサークルなんですけど、はい、このゲーム、なんていうかな、非常に、個人的には、好きなゲームで、はい、ね、こういうキッズゲームを出してくれるんだと思ってね、ちょっと注目をしております。はい、シティトリドリーでした。はい。まあ、続きまして、時空時代の、時空旅行の時代。時空旅行の時代ですね。はい。I Love You さんですね。はい。まあ、これも今回注目作ですよね、きっと。はい。時空旅行の時代。これは、I Love You さんで言えばね、航海の時代とか、狩猟の時代とか、行商の時代とか、こう、いろんな時代シリーズっていうゲームを作られてる方で、はい。で、いよいよ今年が、活動10周年だと。いうことで、なんていうかな、集大成みたいなね、ゲームを一回区切りで出されるようです。で、面白いのが、時空旅行って、じゃあどの時代に行くのって話なんですけど、それが I Love You さんが今まで作られたそれぞれの作品の世界だみたいな感じなんですよね。はい。だから狩猟の時代のなんていうのかな、場所があったりとか、航海の時代の場所があったりとかしていて、はい、すごくこう I Love You さんの活動を振り返りながら、確かにこう原始時代からね、現代までこういろんな時代をこう行き来するんだ、世界を行き来するんだみたいなところが成立してるのがすごく面白いです。で、さらにね、これをこう10周年っていうふうにこう気持ちも込めて作ったものだと思うので、はい、ゲームとしてもどんな調整をされてるのかなっていうのも非常に気になりますよね。はい。ということで、I Love You さんの時空旅行の時代でした。さあ、まだ行きますよ。はい。続きましてですね、ウィムジカルズ、カンパニアの気まぐれ社員たち。ウィムジカルズ、カンパニアの気まぐれ社員たち。はい、こちら制作はヨグゲームさんですよね。はい、赤瀬ヨグさんが作られてます。で、このゲームはカンパニアっていうね、アソビジョンさんがキックスターターで、販売されたゲームがあるんですけども、今、ちょうどそのカンパニアが手元に届き始めてるくらいの頃ですよね。うちにも実は届いております。はい。で、面白いのは、そちらのカンパニアも、赤瀬ヨグさんデザインされたゲームなんですけど、このウィムジカルズ、カンパニアの気まぐれ社員たちは、なんていうのかな、同じ世界観の別ゲームなんですよね。はい。で、しかも、なんていうかな、ミュージカルズの方は、カンパニアのコンポーネントとか木駒っていうのを、使って遊ぶゲームっていう立ち位置になってます。だから、カンパニアを持っていないと、ある意味遊べないというか、うん。なんかその木駒を全部こう使って別ゲームをするみたいな、あんまり見たことない作りになっていて、うん、まあ、デザインをね、どちらでもしているヨグさんならではだなっていうふうに思うのと、それこそこう、カンパニアのあの世界観がね、どう繋がってるのかとか、ゲーム性もなんかその、どんな風にね、変わっているのかみたいなところ、はい、とても気になるなと思っていて、試みも面白くて、はい、気になっているゲームです。ウィムジカルズ、カンパニアの気まぐれ社員たちです。はい。続きましてですね。はい。まあ、一気にちょっと商業の方もちょっと行くんですけど、エバーデールデュオ。エバーデールデュオ、アークライトさんからですね。はい。まあ、こちらはね、もう言わずもがなのエバーデールっていうね、シルバニアファミリーのね、子たちが、こう、生息しているようなね、森で、遊ぶワーカープレイスメントというかね、そのようなゲームになってますよね。あれがいよいよ、2人専用版のエバーデールが出ましたと。で、その日本語版をアークライトさんが出してくださるということですね。はい。まあ、今日ちらっと見てたらね、通販サイトとかでももう予約とかも始まっているようではあるんですが、はい。いち早く手に入れるっていうことになると、やっぱり現場なのかなっていうふうに思います。はい、値段がね、割とこう、やっぱりこう、物価高騰もあって、定価があれなんじゃない ?7920 円ぐらいだから、ね、まあまあいい値段はするなというふうに思うんですが、まあ、エバーデールシリーズなのでね、はい、そこはまあ、それに見合うようなね、楽しさがあるんじゃないかなと思ってます。で、結構なんか、エバーデールディオ、ソロでもできるのかな。うん。で、さらに対戦モードと、協力モードみたいなのは2人用であって、うん、それでもちょっと楽しみ方も変えれるし、確か協力モードの方のことかな、なんかシナリオが15個ぐらいあって、はい、そこの、こう、協力っていうのも結構やりごたえがありそうな感じがあるなっていうふうに思ってます。はい。ということで、エバーデールデュオ、アークライトさんですね。はい。続きましてですね、ゴーストリフト。ゴーストリフト、エンゲームズさんですね。はい。まあ、こちらはですね、先日のエッセンシュピールの方で、エンゲームズさんがね、ヨーロッパに持ち込んで、はい、もう、即完売したっていう、で、スカウトアクションで初めてね、5位に、 日本の作品が入ったみたいなところがあって、非常に鈴木さんが喜ばれたっていう SNS を見てましたけども、はい、コーストリフトがいよいよ日本でも先行販売されるということで、楽しみですね。デザインは別府採算っていうところの、しかもなんていうかな、あんまり今まで見たことのない別府採算のタッチというかね、なんかちょっとこう不気味な感じというか、はい、なんか、なんでかな、ナイトメアビフォーザクリスマスみたいなね、あんな感じですよね。はい。で、カードゲームでね、なんかこのエレベーターがこう上がったり下がったりするみたいなね、ちょっと心霊現象的なね、その中でこう、どう立ち回るかみたいな、その世界観も面白そうだし、ゲームとしてもちょっと気になっております。で、まあ、くしくもね、くしくもというか、たまたまこのタイミングで、サニーバードさん、サニーバードさんも今回、新作用意されてるっていうお品書き見てると、なんだっけな、4階の妖怪だったかな。はい。なんかそっちも、こう、妖怪が住み着いてるエレベーターを行き来するみたいなカードゲームになっていて、確かガチャポントリック、作ってる方がデザインした作品が今回はその妖怪が日本の妖怪が乗ったエレベーターを、はい、巡ったカードゲームになっているようですね。はい。ただね、ゴーストリフトはどちらかというとこう青梅のダミアンがみたいな、なんかその西洋っぽい感じのね、はい、タッチの、不気味さなんですけど、そっちの4サニーバーさんの4階の妖怪については、なんていうか、ぬらりひょんがとかね、なんかそういう感じなので、またちょっとこう、タッチも違いますし、逆にその、上り下りのね、エレベーターゲームのこう、それぞれのこう、楽しみとかね、面白さを、なんか比較するというかね、味わうっていうのも面白そうだなっていうふうに思って見ておりました。はい。ということで、エンゲームさんのゴーストリフトと、サニーワードさんの4階の妖怪でした。はい。いよいよもう終盤に差し掛かってきてますね。あともう数作品いきますね。続きまして、ケンチキューブ。ケンチキューブですね。サークル名もケンチキューブになってます。もうひたすらやっぱケンチキューブをこう押してる感じですね。で、これはね、ケンチキューブのなんていうのかな。写真というかね、デザインをぜひ見てもらいたいんですけども、なんていうかな、モデルハウスとか家を作るときとかに、ちっちゃい家の模型を作るじゃないですか。はい。家の模型を自分で作れるゲームっていう感じなんですよね、見てると。うん。で、一応なんていうかな、各手番にその箱を置いていくんだけども、部屋になるパーツというか、で、それがちゃんとこうドアとドアがこう密接というかね、こう隣接するように置いていかなきゃいけないみたいな、なんかちょっと物の箱の置き方の縛りはあるようなんですが、でもそれをやっていくと本当に何階建てかの、すんごくおしゃれな家が出来上がるみたいなね。はい。あれはすごく楽しそうですよね。うん。で、値段もね、結構1万8000円ぐらいするんじゃないかな。はい。だから、割とこう、値段としてはすごくしっかりしているんだけども、なんていうかな、こう、子供がね、なんかこう、お邪魔した家が、子供がなんか、ね、レゴとかじゃなくて、あれですごくおしゃれな積み木遊びというかね、なんかそういうことをしてるみたいな家見るとちょっとびっくりしそうですよね。はい。でも楽しそうです。あれ、触ってみたいな、実物が見たいなって思わせるコンポーネントですよね。はい。ということで、ケンチキューブでした。続きまして、勉強というゲームですね。はい。炭酸ファブリックさんの勉強です。こちらはですね、まあ炭酸さんなので、ね、毎回本当に切り口も面白いというかね、はい、なぁと思っております。何するかって言ったら、紙ペンゲームらしくて、うん。で、ざっざっとさらっと見た感じやと多分、いろんな英語とか理科とかのいろんなこう授業の紙があって、それをみんなが決まった時間内に一生懸命暗記したり覚えたりするんだと。で、それを 多分決まった時間が終わったら一斉にそのテスト用紙が配られて、みんなでそのテスト用紙を書く、うん、で答え合わせをして一番当たったが勝つみたいな、マジで勉強するっていう、はい、面白いあの切り口の ゲームですよね。はい、でキャッチコピーもなんていうかな、あの学生時代のあの、ああ勉強なんか覚えてねみたいな、あの感じでテストを受けるっていう、あの感覚をまた味わえるよっていうのが売りらしくて、あ、なんかそれをゲームにする発想がすごいですよね。はい、テスト勉強と、あのテストの日の緊張感と、あのテスト直前の空気を、あれを味わえるボードゲーム、紙ペンゲーム、勉強です。はい、面白い、気になります。炭酸ファブリックさんですね。はい、あと残り2ついきますね。まず1つ目がですね、頼りない魔法使い外伝3つの宝石、頼りない魔法使い外伝3つの宝石、タイタンヘッズさんですね。これはですね、はい、こう一人用のゲームらしいです。うん、ソロ専用で、ダンジョンをこう深く潜っていくゲームなんですけども、なんか四角のね、こうマスがあって、まあ、そこをこう自分のコマが進んでいって階段の方まで行ったり、こう財宝を集めながら階段を探す、で一番下の階層にはボスがいて戦う、それ突破できるかみたいなタイプのゲームなんですけど、なんていうかな、なんか面白いなと思ったのは、こう3色のね、赤と緑と青だったかな、の宝石のトークンがあって、それを手の中でシャカシャカシャカってして、その中から、2個、目をつぶって選んで取り出すと。で、その時の取り出したあの宝石の色の組み合わせによって、移動の仕方が変わったりとか、使える魔法が変わったりする。で、それをうまくこう、割り振りながら、ダンジョンを進めていくっていう、そんなルールになってるんですよね。うん、で、色の組み合わせによって、ちょっとこう、当たりみたいな目もあったりとか、強い目があったりとかっていうのも、まあ、それもこう、本当に手の中でシャカシャカする宝石のランダムに出る組み合わせによって、はい、変わっていくっていう、まあ、そんな仕組みになってるようですね。はい。なんか、手軽だけど、なんていうかな、そんな方法でこう進んでいくってやり方がなんかありそうでなかったっていうところでね、面白いなっていうふうに思ってます。うん、しかもこれ1000円なんですよね。はい、見事ですよね。1000円で、あ、ちょっとこれやってみたいかもって思わせるような、シャカシャカを思いついてやられてるっていうところで、はい、ぜひやってみたいなっていうふうに思いました。最後、なんて美しいパリュール。なんて美しいパリュール。ネクストターンさんですね。はい。こちらですね。なんせ見た目がまず可愛いんですよね。パッケージも可愛いんですけど、本当にこう形も違って色もキラキラな、宝石トークがめちゃくちゃたくさん入ってるようで、はい。しかも宝箱がついてるのかな、それを入れとく用の、うん、でこれだけついて2000円っていう、ちょっともうね、大丈夫かな、もうちょっと取ってもいいんじゃないかなくらいな、はい、コンポーネントっていうのがまず目を引くんですよね。でしかもそれでやることっていうのが、まずはサイコロをシャカシャカ振って、チャオチャオの要領なんだと思うんですけど、サイコロを振って、自分だけがその目を見て、これが何個やったみたいなことを宣言して、で、その宣言した数だけ、その宝石箱に手を突っ込んで宝石を手に握るんだと。はい。で、それをもらえますっていうゲームなんだ。ただ、さっき言ったように、そのサイコロの目で嘘をつけたりとか、握った宝石の数を実は嘘をつくっていうことが許されていて、それを、要は、二度の、嘘をつける機会をダウトするかしないか、とか、はい、そういうことで、勝負していくっていうね、はい、絶対盛り上がるやつですよね。 で、うちもやっぱチャオチャオがね、うちの子では遊ぶ中でもすごく人気があるんですけど、ね、あのサイコロの目を除いてね、あの、ふっかけるときがやっぱ一番楽しいところですよね。はい。で、あれをね、2回もそのチャンスがあるんだっていうことと、しかもね、なんかその、うちの上のね、あの、お姉ちゃんなんかは、あの、絶対あの、宝箱とか宝石を握るみたいなこと大好きだと思うので、ね、ただ別に遊ばなくてもあの宝石眺めてるんじゃないかなぐらい、あの、可愛いし、うん、あの、うちで盛り上がるだろうなと思って、あれもね、ね、ネットで買えるようになったらいいなって、ちょっと思ったりはするんですが、すごく人気出そうですよね。はい、あの、お値段的にもすごく頑張ってらっしゃるし、はい、応援しております。はい、ということで、なんて美しいパリュール、ネクストターンでした。はい、ということでですね、前回ちょっと紹介しきれなかった気になる作品っていうことを、ザザザーっと、言わせていただきました。はい、でね、やっぱり、ゲームマの面白いところで、もう直前だったこの1週間、切ったこのぐらいのタイミングで初めて見た作品っていうのもやっぱどんどんやっぱ出てくるんですよね。もちろんそのアンテナの張り方がみたいなものはもちろんあるんですけど、うん、それがまたすごい楽しいですよね。またこれがな、やっぱ現場会場行ったらさらに会場で見つかるものもあるんだろうなと思うとね、あの会場に行かれる方本当に羨ましいなっていうふうに思っております。で、毎回言っておりますが、会場でね、これ買いましたみたいな報告のね、X だとかね、はいはい、あとはそのくじ引き引いたぜみたいな、これ当たったぜみたいな、ああいうのめちゃくちゃ好きなので、はい、また今回もゲームは行けないんですけども、はい、北陸の地からね、SNS で気持ちは参加しているぞっていうつもりで、ひたすら張り付いて見てると思いますので、はい、皆さんのね、報告であるとか、うん、あと無事にね、皆さん楽しんで作品が多くの人の手に取られてね、帰ってくることを心から祈っております。はい、ということで長々とね、一人語り聞いていただいてありがとうございました。皆さん、ゲームは楽しんでください。ではおやすみなさーい。